Suzuki。
はい、前回までは、ギリシャ、イタリア、イギリスの民主主義について見てきましたけども、いよいよ今回から
ついにね、
はい、
社会契約説について喋ります、うん、なんか説と論がね、はい、いろいろな使われ方されてんだけど、はいはい、社会契約説とか、うん、社会契約論みたいな、
はい、
どうやらホッブズとかジョン・ロックとかルソーとかが、うん、その言っている社会契約に関する全体のことを社会契約説、
うーん、
で、ルソーの著作が社会契約論って名前なんですけど、ルソーの著作のことを社会契約論って呼ぶのが別に一般的じゃないらしいけど、はい、まあ、そういう分け方してもおかしくないらしいので、
はい、
古典ラジオの中ではそのように呼び分けますね、
はい、
だからルソーが言ってることだけが社会契約論、
うん、
でホッブズとかジョン・ロックとかルソーとか、その後カントとかもなんか言及してるらしいんだけど、
うん、
まあ、こういう社会契約に関しての、まあ、言説全体を社会契約説というふうに呼びますね、
はい
はい
はい、で、まあ、今回から、まあ、全3回にわたってですね、
うん、
ホッブズとそしてジョン・ロック、そしてルソーの社会契約説について、
うん、
話していきたいと思います。
はい、
でちょっと気をつけてほしいことは、まあ、今回からね政治思想の話をしていくんですよね、
うん、
で政治思想ってこうを勉強するときに、まあ、気をつけた方がいいっていうふうに思うことはですね、うん、その彼らは過去の政治思想家なんですよね、
うんうん、
で我々と異なる価値観とか世界観の下で当時の現実問題と取り組んでるんですよ、
うん、
まあ、そういう前提を踏まえた方がいいんですよね。で得てしてですね、そのそういう、ね、政治思想とか聞くと、あ、自分が今直面している問題を解く鍵がこの政治思想の中にあるのではないかとかさ、そういう期待を、まあ、抱いては別にいいんですよ。でも抱きすぎると逆に彼らの思想のフラットな理解を阻害してしまうことが結構あるんですよね。
なるほど。
なので、まあ、一旦まずはその彼らの問題意識、彼らその思想家ですよね、思想家たちの問題意識、それを成り立たせている当時の世界観とか、
うん、
現実の状況だとか価値の体系、現実の状況だとかを、うん、まあ、一旦理解をするっていうことが、まあ、大事かなと思います、うん、でその上で自分たちでいろいろ考えるっていうプロセスがベストなの で、うん、でそういうことを重きに置きつつ、まあ、聞いていただけたらなというふうに思います、う
ん、なるほどね、
はい、いいこと言うな、
いいこと言う、
うん、
何でもかんでもやっぱすぐ答えを求めて活用したくなりがちですもんね、
まあ、
うん、まずは理解するっていう、
理解して、
ま
あ、で自分の中の価値観をちょっと相対化してみようという感じです ね、
特に社会契約説はさ、うん、その結構僕たちの根幹に関わることをめちゃくちゃ言ってくるから、
お
でここからいろんな論が展開できちゃうので、
はいはいはい、
まあ、まさに特にそういう気をつけ方をした方がいい領域ですね。
なるほど、
うん、思想領域としてもね、
気をつけよう。
しかも人を沸き立たせる強いエネルギーがあるからね、
うん、あるね、
エモいんですよ、
エモい、
うん、
うん、で あともう一つ言っとくと、むずい、ね、ああむずいのは別になんか論理自体はそんなに難しくないと思うんだけど、
はい、
それぞれやっぱりそのまだ宗教色が濃い中でこの話を書いてるから、
うん、
なんか書き方すごい気をつけて書いてるんだよね、ホッブズとかも、
うん、
ジョン・ロックとかも、
はいはいはい、
だからその解釈がいっぱいある、結構、
うん、
本によっても違うし学者の先生によってもそれぞれ結構分岐したりする、
そうだね、
細かいとこでも分岐したりするし、
うん、
ルソーに至ってはまあまあ決定的なところで分岐したりする、
うん、
でその後の時代で曲解されたりとか、うん、政治利用されたり
とか、とかも
ルソーされて
る、そうで、いまだにどの解釈が正解とかない、ないんだけど、一応まあ例えばこんな解釈もこんな解釈もあるよっていう紹介の仕方を今回僕はしますけれども、
うん、
なんかこう僕たちが言ってることがスタンダード解釈でもないっていう感じで聞いてほしいなと思います、
は
い、一応その何冊も読んだ上に学者の先生2人から話を聞きました、
なるほど、
じゃないと分かんなかったっていう、あのねやつでした。ただ何度も言うけど、そのマルクスの資本論とかに比べたら論理的には簡単って感じですね、
よかった、
うん、
もう怖いから
でもまあでも結構むずいので、いろいろちょっと樋口さんから質問があったら、
は
い、ぜひ、
ね、
はい、質問してもらった方がいいかなと思うので、う
ん、
うん、
はい、
そういう形で進めていければいいと思うんですが、まあ、まずこの社会契約説っていうものが、まあ、起こってきた背景ですよね、
はい、
背景はですね、前もいろんなところで多分これ言及してたと思うんだけど、ブルジョワジーとかジェントリーと呼ばれるビジネスパーソン層というか、大航海時代以降の貿易とかの収入でこう力をつけた中間層みたいな人たちがいるわけですよね。でこの人たちはまあ前回までほらイギリスの身分制議会の話とか結構してたじゃん、でそのナイトがいて貴族がいますみたいな話をしてたじゃないですか。ナイトでもないし貴族でもないんだけれども、力を持ってる平民みたいなのが出てきてるわけですよね。資本主義的なものの勃興であったりとか、まあ、その資本主義の前段階としての大航海時代の存在とかによって、そういう人たちが台頭し始めるっていうのが、まあ、抵抗して起こってるわけですよね。前回の威圧で言った議会制政治の発展と抵抗してそういうことが起こっていると。ただ、まあ、彼らの前には絶えずその身分制社会っていうのが立ちはだかってしまうと。
そうだね。
どんだけ自分が実力があったりとかお金があっていろんな人を動かせたりだとかしたとしても、やっぱりその現代の身分秩序っていうのは宗教的権威によって守られている。で王権っていうのも神が定めた秩序であり、もう物理法則のように自明のものであるっていう理解とかが、まあ、イギリスはそれがちょっと弱かったって話をずっとしてきたんだけど、まあフランスとかはそういうのは強かったわけですよね。まあこういうそのブルジョワとかジェントリーとかが台頭してきてるのに身分制がこう立ちはだかっているっていうのがまず前提条件としてあります。でこの中でそのやっぱり王権神授説と呼ばれるその王様って神様からやっぱりこう権力みたいな保証されてるっていう考え方ですよね。であとはその身分っていうのはまあやっぱり生まれつき決まっているんだっていう考え方なんだよね、これは。これに対する反論的理論として、まあ社会契約説が出てくる。
でもう一つその違う方向性からこれを補足すると、要するにここから起こったのはその宗教をいかにちょっと切り離していけばいいのかっていうこの動きになるんですよね。これの動きの文脈の中でもう一つこう起こったことっていうのは、やはりその宗教戦争なんですよ。ほら宗教改革が起こって、その後もめっちゃかめっちゃかでいろんなところで宗教対立が起こって戦争とかなったじゃないですか。
これ
は、はい、やったと思うんですけれども、これはですねやっぱり結構ヨーロッパにすごい衝撃を与えたんですよ。でローマ帝国が滅亡した後にヨーロッパではその統一権力が二度と現れなかったんですよね。でもそのヨーロッパがなんとかなんていうかまとめられたのは実はカトリックがあったからなんですよね。だからカトリックがヨーロッパの統一性をある意味担保するインフラだったんですけれども、その宗教ですよね、カトリックは。でもその宗教で分裂しちゃったんですよ。だから宗教が社会の秩序を支えるインフラとして機能しなくなっちゃったわけですね。
なるほど。
むしろなんか重荷になってしまった。社会の秩序を保つ存在として逆にこう邪魔をしてしまう存在になってしまったんですよ。その状況に対して当時の政治の実務家とか政治の思想家たちが考えたことは、政治にとっての宗教というのは社会を支えてくれる後ろ盾であるどころか、むしろ不安定化の原因になりかねないと。だから政治世界での合意形成の負担を軽減するためには宗教を政治から切り離すしかない。なるべく宗教という人間の内面に関わる問題を表に出さないで、人間の外面である社会秩序を合理的に実現しよう。その方が合意に至る普遍的な価値を作りやすいっていう風な問題意識、課題意識が出てくるんですよね。という流れもありました。
そうね、
揉めたからね、
そう
という経験を人類がしてるから、
なるほど。そうなんです、でまあ、このような今のはヨーロッパ全体の話だったんですけど、このようなそのヨーロッパ全体の状況の中、特にイギリスにおいてはですね、まあ前回喋ったようにその議会と王様っていうのがずっと戦うっていう現象が起こってたじゃないですか。なのでイギリスにおいてはそもそも主権者って一体誰なのっていうことがずっと問題になってるわけだよね。まあ、王様化すると自分が主権者だって思ってるわけだし、まあ、議会からするといやそうじゃない、自分たちが主権者になるんだと思ってずっと王様とこう戦ってるっていう状態だったわけですよね。なのでそれが常にまあ絶えず紛争の種になっていたと。はい。でそれが内紛の原因になっていたと。でこのその王様に権威があるのか、まあ権威はあるんだけどね、王様に権力があるのか議会がその主権を持っていいのかっていう問題っていうのは、そのさっきヤンヤンが言ったその宗教的な伝統的な論理の中で説明がされえなかったんですよ。昔からこうしてるからこうでしょ 近い、うん、
しかない、
ね、言えなかったりだとか、うん、いや神様のプランの中に王様のその権力っていうのは入ってるんだっていうその説明にしても、うんうん、でその拉致が開かないっていう現象がさっきまさにヤンヤンが言った通り政治世界では起こってたわけだよね。
なるほどね。
説明は誰かがしてるんだけど、うん、もうあんまり相手側が納得しないっていう状態になってるわけですよね、
うんうんうん、
でそのどっちとも論理の人がどっちとも出てくるんですよ。その国王主権論の人も出てくるし議会主権論の人もどっちとも出てくるわけです、
うん、
でそのどっちともの人たちがそれぞれの主張をしていや俺らが主権者だ俺らが主権者だっていうことを、まあ、ずっと言ってるからこそ王様と貴族たちは戦い続けるっていうことが起こってたわけですよね、
はいはいはい、
でどちらも繰り返しになるけど論破ができないっていうのが実は一つ大きい問題になってたんだよね、うんうん、
膠着状態になったんだよね。
膠着状態でした、うん、特にイギリスにおいてはこのどっちが主権者かっていうのがどっちもあるんだけど論破ができないっていう状態になってたんですよ、
うんうんうんうん、
でこの時に出てきたのがホッブズっていう人ですね。
なるほど。
これイギリス人なんですけど、
はい、
このイギリスにホッブズっていう一人のまあ相当天才だと思う、
うーん
やべえやつ出てきて、
なるほど、
今までのその伝統的なこの議論と論理みたいなのを完全に覆しちゃうんですよね。
へ
え。この人が生きてる間には別に評価されてないんだけど、結果的にこの人によってそれが始まっちゃうんですよ。覆しが、うん、
へ
っていうのがこのホッブズの登場によって起こるんですよね。
ホッブズ、トマス？トマス・
ホッブズ。
そう、はい、
イギリス人。
なるほどなるほど、うん、はいはい、
まあ、ホッブズって言ったら大体この人しかいないから。
そうだね、
うんうん、このホッブズが考えたのがねすごいんだけど、
うん
うん、今までさその現状を見てみんな議論してた、
はい、
今までいや王様がいてね、はい、議会があるじゃん、
はい、
いやでこれこれこういう経緯だから議会がこうなんだ、いやこれこれこういう経緯だから王様こうなんだとかいう話をずっとみんなしてたわけですよ、
はいはい、
でもホッブズが言ったことってめちゃくちゃすごくて、
はい、
完全ゼロベースに戻って考え直したんですよね。
へー。
そもそも人間ってこんな存在じゃないみたいな。
うわお。
そもそも人間ってこういう存在じゃん、
うん、
でもし政府がなかったとしたら人間ってこうなるよねみたいな、
うんうんうん、
でそうなるってことは政府ってこうあった方がいいよねみたいな。
へ
ー。こうあった方がいいってことは主権者ってこういう人がなった方がいいよねみたいな、
うん、
っていう感じで、うん、今までの伝統的な議論は、うん、繰り返しになるけど目の前の現象を見て喋ってた。
なるほど、
うん、そういうのを一回全部ずっとさそこでこう戦ってるからね、
うん、
それで議会派と王党派っていうんだけど、うん、あの王党派が王様の側ね、
うんうん、
その議会派でも王党派のどちらの話も基本的にはせずに、
うん、
完全ゼロベースに戻って議論を構築して、
うん、
しかもそれが人間とはそもそも何かに戻ったっていうのがこの人のすごいところなんです、うん、
根源やん。
これできないよ、うん
うん、
これさ、じゃあさ今俺らがさ、はい、目の前にいろんなじゃあポスト資本主義論とかあるじゃん、
はいはいはい、う
ん、そもそも人間とはに戻って喋った人いますか？いなくないですか？
かなり難しいでしょうね。
これめちゃすごいよ、
うん、
まあ、これ僕本当に典型的な哲学の力発揮してるなって思いました。
まあ、なんかそう考えたが良さそうぐらいまではギリ、
いや絶対思ってないよ。絶対誰もそんなこと思ってない。あの、うん、だって目の前の例えばさ、はい、黒人差別問題みたいなのとか、はい、まあ、黒人差別問題は人間に戻りやすいかもしれないんだけど、はいはいはい、なんかいろんな問題あるじゃん。
まあまあそのトラブルありますね、
うんうん、何でもいいですけど、はい、それをさもうみんなさかなりその前提からがある状態から議論し、うん、やってるじゃないですか、
はいはいはい、
これをゼロベースに戻ってる人なんて僕ほぼ基本的に見たことない。
まあね、戻せない、
戻せないし、えってなるじゃん。
で戻したところでそれを構築するだけの知見が
そこっすね、
気合があるかどうかなんですよね。でもう少しその彼が今深井君が言ったことを違うこう言い方で変えると、人間の世界っていろんな要素があるじゃないですか、
うん、
政治経済文化、うん、国家法律宗教警察、うん、お金芸術権力、うん、思想とかいろいろありますよね、うん、人間の世界の中にある要素、
うん、
これって全部人為的に作られたフィクションなんです。
フィクションって捉えるんよ。
だって見えないですもん、
うん、
はい、それを全部初期化するんですよね、
はいはいはい、
全部初期化して、はい、そこにポンと初期化された人間をポンと置くと、うん、人間がどうなるかっていうのを考えたんです、はいはい
は
い、
シミュレーション
で、シミュレーションで思考実験をやったんです。
この思考実験をやろうとかがもう俺の中ですごすぎてなんか戦慄した
、
うん、だからさ、うん、それって自然圏とか自然法とか自然状態の話なんだけど、
うん、
教科書には出てくるんですよ、自然状態をなんとかなんとかっつって、
うん、
よくよく考えたら自然状態考えるとかマジでロックだから、
はい
はい、ロックはこの後ジョン・ロックが出てくる
いやややこしいね
今ややこしいややこしいからやめようと思ったけど、
パンクっすね、
パンクだから、
うん、パンクなんか分からんけど、
パンクじゃねえな、
はい、うん、
プログレだから、
いや違うな、変拍子出てくるかな、うんうん、なるほど、
一応学者の本によっては、うん、なぜ彼がこういう思考アプローチに至ったかというと、まあ、あくまでその学者の、あの推論ね、
うん、
そのホッブスは、うん、ガリレオ・ガリレイと交流があったんですよ、あの科学者のね、
うん、
でそのガリレオ・ガリレイの思考法に影響を受けたんではないかっていう推論があるんですよね。ほらガリレオ・ガリレイって慣性の法則を発見したんですよね、
はいはいはい、
慣性の法則でも発見したっていうの、どうやって発見したかというと思考実験で発見したんですよ。
へ、
頭の中で完全な真空状態を想定して物がどうやって動くかっていうのをガリレオ・ガリレイは考えて、
うん、
そう慣性の法則という概念を掴んだんですよね。
うん、
もしかしてこの思考実験の方法をホッブズがもしかして参考にしたのではないかっていう、
科学的なんですよね。だから自然科学的に社会科学を考えた人なんですけど、まあ今ヤンヤンが言ったのはこうほら俺物理習ってないからだけど、なんか摩擦はないものとするみたいな問題の出し方するじゃん。だからこの政府はないものとするみたいな感じで考えたのが自然状態なんですよね。
なるほど。
だから思考実験の中で理想な実験条件をいろいろ設定できるんですよね。それを多分やったんじゃないかなと。
そうね、
そうなんですよね。
でなんか動かすのが難しい、そうやな、うん、その中で人間を、うん、頭の中で、う
ん、なるほど。でそう、うん、その何にもない時に人間はどう振る舞うかっていうのは、人間とはどういうものなのかというその本質を理解しないとできないから、
その
本質は何かということを考えていってやるんですよね、
うん、
でもう少し詳しく説明するんですけど、結論から言うと、
はい、
ホッブズからするその人間にとって最も重要な普遍的な価値っていうのは生命の保存だったんですよね。自分の命を守るっていう挙動をするものだよね、はい、人間はと、
うん、
それをベースにして考えた時に、あの社会はこうなる、うん、だから政府はこうあるべきだっていう、うん、その論理展開をしていくのがホブズなんですよ。で、まあ、最終的な結論をいくと、要はその相互に合意契約をする、
うん、
個々人が全てがですね、僕が例えば世界の全ての人間と、
うん、
樋口さんも世界の全ての人間とそれぞれが相互的に契約をする、
はあ、
この契約をすることによって我々のその生命の安全っていうのが契約をしないバージョンよりマシになるっていう考え方がホブズが考えたことなんですよね。これをもって社会契約って、まあ、後世呼ばれるわけですけど、
そういう意味なんや契約って、
まあ、それがどういうものなのかっていうのを、
はい、
話していくんですが、まあ、その前にホッブズがどんな人なのかっていうのを軽くちょっと紹介しますね、
はい、
まずホッブズがどういう状況に置かれてて、まあ、彼がなぜそもそも政治に関心を持ったかっていうところなんですけれども、
はい、
時代はですね、ちょうどあのチャールズ一世が処刑される、
うん、
この前の一つ前の話で、
うんうんうん、
イギリスの議会とイングランド王ですよね、
うん、
が、こう対立しちゃって、
うんうん、
でスコットランドから王様が来て、
来ました、ね、
その人が王権親授説ムーブしちゃって、
議会を無視しようとして、
無視しようとしすぎて、
うんうん、
殺されちゃったんだっていう話をしました、処刑されちゃったんだっていう話をしましたよね、
はい、
ちょうどその処刑された時代に生きた人なんですよこの人、
うんうん、
だからホブズから見ると祖国イングランドが、うん、めっちゃ内乱してんだよね、
うん、
でなんかどうやらホッブズはこの内乱めっちゃ嫌だったみたい、
まあね
マジで内乱嫌んなすっげえ思ってたみたい、
はいはいはい、うん、
この内乱どうやったら終わるんみたいな、
うん、
もうそれがすごい彼の中で関心事だったみたいで、
あ、なるほどね、
その内乱をどうしたらいいかっていう延長線上に出てきているのがホッブズのまあ主張であるという感じなんですよね。だから彼が生きた時代はちょうどそのわさわさしている時代で、
うん、
彼が言ってる内容って同時代の人にあまり理解されなかったんだ
よ。へー。
だからその後ジョン・ロックとか、まあ、ルソーに受け継がれることによってこの人が言ってる内容って生きていくんだけれども、
うん、
この人自体はなんか3つぐらいものすごく主要な重要な書物を書いてるんですね、
うん、
書いてるのはもっと多いんだけど大きく3つぐらいがすごい重要なやつがあって、それもなんか亡命しながら書いたりしてるんですよ。
大変、
うんうんうん、なんでかっていうと、そのこの人が書いてこう発表する、うん、で別にクローズドな場でしか見られてないんだけど、うん、当時やっぱりイングランドっていうのは内乱状態にあったから、うん、チャールズ一世ですよね、うん、国王であるチャールズ一世であるとか議会派が分かれて戦ってるわけだよね。でやっぱりまあこの当時の人たちっていうのは、そのホッブズが言ってる内容がどっちの派閥のこと言ってんだっていうのをめっちゃなんか意識して分けちゃうんですよ。
まあね、
でホッブズはどっちかっていうのはあんまり言わないようにしてたっぽいんだけど、国王擁護派と勘違いされて、うん、命の危険を感じるみたいなことになっちゃったりするんですよね。まあ、この当時の人やっぱりその王党派とその議会派で分かれて戦おうとしてる時だから、ホッブズがなんか何言ってるかをっていうのを、あのどっち側を擁護してんだこいつはみたいな見方しかやっぱりしてなかったみたいで、
ありそう。
で彼はまあどっちも擁護は基本的にはしてないっていう態度で書いてるはずなんだけど、国王擁護派だっていうふうに思われちゃって、それでこう命の危険を感じてフランスに亡命したりするんですよね。でこのフランスに亡命したのはなんか結果論としては多分その彼の思想形成には良かったみたいで、イングランドを離れて冷静に祖国の内乱っていうのを見ることができたし、
距離をね、
はい、距離をちょっと距離を置いて見ることができて、でそこでこう執筆活動っていうのを続けることができた。でその執筆活動を続けていく中でやっぱりあのこれも繰り返しになるんだけど、彼はやっぱりそのどうやったら生命の安全を確保できる政治になるのかっていうことをめっちゃ考えたんですよ。やっぱりその人間の本質としてはやっぱ生命の安全っていうのがやっぱあると、生命の安全を希求するという性質がやっぱり我々にはあると、
はいはいはい、
でその性質から考えると我々の生命の安全が確保されるっていうことは非常に重要であると、でこの生命の安全が確保されるべきなのに今祖国イングランドは内乱をしていると、これはどういう政治原理に基づくと解決しうるのかと、いうことをゼロベースになって考えたわけですよね。
でもう一個彼がやはりその見た状況としてはやはり宗教改革がもたらした争いだったんですよね。ちょうど彼が生きてた時代も宗教改革がもたらした分裂と混乱がやっぱりまだまだあったわけですよ、と同時にあのヨーロッパで起こってたのは価値観の多様化だったんですよね。農業とか商業とか産業とか科学技術とかさ、印刷技術とかがさ、もういろんなものが出てきて、なんか富と権力と知識の配分関係とかが、社会構造とかがなんか結構流動的に なってたんですよね。これまでの社会の暗黙の了解がそうじゃなくなっていくっていう、ちょうどそのなんか時期だったんですよ、
はいはいはい、
でこういう割とまあカオスな世界で人々は激しくぶつかり合って絶え間なく争いを続けてたんですよ、でしかもいろんな人が出てくるんですよね。神の名において迫害する人だったりとか、逆にあの世で魂の救済を真剣に求めるものだったりとか、あとはその人民の名において権力の要求を正当化するものだとか、権力を得たいために宗教を利用する人とか、もういろんな奴らがバンバンバンバン出てくるんですよね。でこういう国家間の緊張とか戦争とか価値観の多様化の中で、多くの国で平和とか秩序の維持が結構困難になってきたというのをホップズは見たんですよね。これに対して自分はどうすべきかという課題意識があったんです。
なるほどな、なんか混沌としてたんですね、なんかね、いろんな意味、なるほど、
乱世ですね、
乱世ですね、戦国時代というか、はい、
で、超有名な不朽の名著であるリヴァイアさんという、
あ、これ聞いたことあるぞ、
は
い、
これをまあ完成させるわけですね、
はい、
これはだからこれができた時も63歳だったらしいんですけれども、かなりの時間をかけて書いたそうです。十数年ぐらいかけて、だからめっちゃこのことについて考えて書いたんだよね、この人は。
いやー、思想家すげえ。
やっぱすごいよね。
すごいね。
ずーっと多分考えて書いたと。でこのリヴァイアさんっていうのが一番最初がその人間論っていうやつから始まるんですよ。これがさっき冒頭言っためっちゃすごいところ。だからその人間って何みたいなところに戻って、そこから彼はそのまあいわゆる一言で言うと平和っていうのはどうやって実現するのか、本当はそんな言い方するとちょっと間違ってるんだけど、まああの人間の生命の保存っていうのができる社会、政治っていうのはどういうことで実現するのかっていうことを考えていくわけですよね。
はい、
はい、でこれを考えるときにやっぱりそのこれも繰り返しになるんだけど、革新的だったのがその政治を考える基本単位が人間個人であるっていうのがすごく革新的だったわけだよね。それまではなんかある団体とある団体とある団体が利害調整として 議会の場でその政治をしてるっていうのが当たり前の感覚だったわけ。今でもそういう感覚の人いると思いますけど、
うんうん、
ここでホッブズが起こした一つのめちゃくちゃでかかった転換点は、
はい、
政治っていうのは我々個人個人のその生命の安全っていうのを確保するためにあるのであってっていうところから出発するから、
うんうん、
あのまあその生命の安全っていうのが人間本性、本性っていうのは本性と書いてなんですけど、
うん
うん、人間本性だからねって彼が思ったからなんですけどね、
うんうんうんうん、
それは彼の中の所有の前提であって別に全然反論可能だと思うんですけど、
うん、
反論したい人はぜひしてほしいんだけど、
うんうん、
そういうところから出発してるから、うん、その政治っていう基本単位が人間一人一人からできているんだっていう概念がここから生じていくんですよ。それまでは貴族とか、
なるほど、
庶民とか、庶民の中のこの地域のこういう人たちみたいな感じだったのが、
うん、
バラバラになった一人一人の人間っていうのが自分の命を守ろうとするとこういう風な政治になるよねって話を彼はしちゃったから、
はいはいはい、
個人から出発するっていう潮流がここで出来上がるんですよね。
そうか、
この転換はねめっちゃすごかったんですよ。
社会を一人一人の個人にまでこう解像度を上げて社会を捉えるっていうのは
そんなに
実は当たり前じゃないんですよね、
うん、
やっぱり今深井くんが言ったように基本的にこう人間って何かの集団とか階層とかに属して それをその階層とか集団を集合にして考えるのが当たり前だったんですよね。自分は例えばどこどこの、ね、ギルドに属してるとかさ、
あとはなんか役職とか立ち位置とかも関わってくるみたいなこともあるんですかね。王様であるとか、
うん、
そういうのも一回取っ払うと人間個人になっていく
と。そうです、完全に取っ払った状態で人間一人一人が生命の保持みたいなものを本性として持ってるとすると、それをその担保するために社会がどうあるべきかっていうことを彼は考えたから、個人から発生してますよね。
そう、だからこれが初期化なんです。
初期化、
初期化、初期化、ね、色がついてない。
そう、これはねすごいことだと思う。やっぱ当たり前に所有の前提として我々はこういう立場だからってやっぱり当時の人たちは思ってたはずだし、今の僕たちもそのホッブズたちがこれを確立したからこれが所有の前提になってるところがあるんだけど、
はいはい、
じゃあこの状態でさらにゼロベースに戻したら何が起こるかってさ、やってる人なんてほぼいないわけですよ、
まあ、むず
これを十何年間かけてやっぱりそのイングランドの内乱を見ながら考えたこの人の功績は僕結構やっぱ今回すげえなと思った。
なるほどね、その63で書き上げた。
そうね、
結構ね、
はい、何十年もかけて一つのことについて考えることができますかっていう話ですよ。
そうね、
はい、まあそのあれですよ、ここすげえ持ち上げたけど、うん、はい、別にこの人が言ってることをそのまま受け取ってくれとか思ってないからね、
はいはいはい、まあまあまあまあ、
はい、やったことがすごいよねって話をしてます、はい、
インパクトが大きいという話。
インパクトも大きいし、うん、この当時から考えるとこんなことなかなかできないよねとは言ってるけど、
うん、
ホッブズの主張をそのまま素晴らしいこととして皆さん受け取ってくださいねなんて全然思ってないんで。
なるほど、
はい、あの、うん、それぞれこれを聞いて思うことがあると思いますし、僕も別に彼が言ってること 100% そうだななんて全然思ってませんから、
はいはい、
あれなんですけど、うん、でこれからちょっとじゃあその何を言ったかっていうのを説明していきますね、
はい、
でそのまずそのさっき言ったようにリヴァイアさんっていうのが人間論から始まってるんだよね、
うんうん、
でこの人間の本性っていうんですけど、
うん、
あの人間の本性の分析から始めていきますと、
うん、
で、人間っていうのが、まあ、一言で言うとね、人間っていうのは高貴な存在ではなくて欲望に駆動されてるよねっていう非戦な人間観をここで出したんですよ彼は。
割と悲観的だよね。
悲観的なその人間観を結構ガンって出すんですよね、
うん、
でこれも結構僕革新的というか面白いなと思ってるんですけど、
うん、
その道徳心とか倫理観とかで人間を説明しないんですよね。
なるほど。
でこんな、まあ、クズとか別に彼は思ってないし、
うん、
そこをフラットに見てそういう風な表現をし、あの表現っていうのはその倫理観で説明しないってことをやってると思うんだけれども、
うん、
そのような素晴らしい存在として見えないような人間が集まってどんな政府を作るべきかってことをやっぱ考えた。
なるほど、
わけですよね、
うん、なんか生命的、野生的とも言える なんか欲望、
うん
うん、なるほど。
で、まあ、ちょっとかなり変わった人間観を持ってるんですけれども、
うん、
その人間っていうのは外的刺激を感覚を通じて受け取りますよねと、
うん、
例えば五感とかがそうですよね、
うん、
色が分かるとか香りが分かるとか、
うん、
まあ、その音が分かるとか、うん、まあ、寒いとか暑いとかいう感覚を持ってますよねと、
うんうんうん、
でそれに対していいなとか悪いなっていう反応をしますよねと、
うんうん、
でこのいいなとか悪いなっていう反応だけで 基本的に全て成り立ってるんだよってことを彼は言うんだよね。
うわ面白い
このもう積み重ねでしかないよ、
はい、
僕たちがその統一的人格みたいな、その一貫性のある人格みたいなのを持ってるって思ってるかもしれないけど、
うん、
一貫性のある意志みたいなのを持って、うん、それはある程度外的刺激と独立した意志みたいなもので生きてるって思ってるかもしれないんだけど、
うん、
そういうわけじゃないよねと、
うん、
全てはこの外的刺激に対する反作用で成り立ってる。だから我々の意思とか意思決定とかそういうのも全て反作用の表れでしかないよねって彼は言うんですよね。
はいはいはい、わかる。
わかると思った。
めちゃくちゃわかる、はい、
これわかる人あんまりいないからね。
あ、そうか。いやもうそう思ったことがよくある、はい、
まあ、人間は誕生から死に至るまで、まあ、絶え間なくその運動し続ける存在としてから捉えてる、
うん、
反作用っていう運動ですよね、
はいはいはい、
でそれは例えば血液循環とかもそうだし、呼吸運動とかも細胞分裂とかもそうなんだと、
はい、
でこれらの運動が停止すれば人間っていうのは死んでしまうよねと、
うん、
まあ、これは原文にはそういうふうには書いてないよ、
うん、
なんだけど、うんうん、あのいわゆるそういうふうに解釈できるかなっていう話だと思うんですけど、
うんうんうん、
で人間の反作用の中で、まあ、経験的にあこれは快だなとか不快だなってこう感じることがあるじゃないですか、
うんうん、
で快だなって感じることが善、不快だなって感じることが悪だっていう感覚で、人間を語ってるんですよね。
うん、
うん、ただそのホップズが言ってたのは、で外部の刺激を受けてこの感覚はさ、その時間の経過の中で自分の中に定着して記憶になったり経験になったりしていくんですよね。でそれに対してそう人間はさ、快不快の感覚に持って善悪を判断してる、
うんうん、
でもそれは結局主観的だよねっていう話をしてるんですよ。
なるほどなるほど。
そう、その人間の善悪の判断力ってその程度のもんだよねっていうふうに、
あんまり信じてないんだよねっていう感覚なんですよね、
はいはいはい、
だから立派な意思とか、うん、しょうもない意思とかいうのが倫理観としては社会善をするのって素晴らしいよねとか、
うん、
なんかしょうもないことしてるの素晴らしくないよねって言われるんだけど、うん、全ては外界との接触から次から次へと生じていく運動と運動の自分の中のね、
うん、
運動と運動のぶつかり合いの結果に過ぎない、
はいはいはい、
それはあなたが経験的に快を感じたか不快を感じたかの積み重ねの結果でしかないという感買い方なんですよ。
いやまあこれは当時はでは絶対受け入れられないわ。わかるもん。ちょっとねやばいもん。
そうなんですよね。
そうね、なんか宗教観とかいろいろ考えるとやばそうやね。
すごいシステマチックにね。
そうだって感情も意思も行為も全てその運動の総括の結果であるっていう考え方をする。
うんうんうん。
はい。でこの総括の中で人間にとってのその快不快っていう判断の中の最高の価値っていうのが生命の安全だろ。
うん、
自己保存だろって言ってるわけですよね、
うんうんうん、
自己保存に関してはやっぱりその、まあ、万人が持っているものですよね、
うんうん、
必ずそれをやろうとするよねっていう風に彼は考えたわけですよね、
はいはい、
オートでそれやっちゃうでしょ、
はい、
生命の自己保存っていうのを、
うんうんうん、
これが人間の本性ですよねっていう風に彼は考えたわけですよね、
うんうん
はい、
うわここまですげえわかるんですけど、
うん、そんなわかる人いないから
樋口さんぐらいしかわかんないと思う。
普段からそう考えてるから、
そう多分樋口さん台本書いてて、あこれは樋口さんに通じるだろうなって思いながら書いてました。
ちょっと こう言った、いや僕がどれだけ理解してるか置いといて、一旦感覚で言うと、
うん、
人間ってブラックボックスでインプットポンと与えたらなんかする、でそのブラックボックスの中の関数が、うん、特性があって違うだけぐらいの感じで、あ
でもめっちゃそういう感じです、うん、ホブズの人間観は本当にそういう感じなんだろうなというふうに思います、はい、もしかしたら読み間違ってる可能性あると思うんですけど、
はい、
めっちゃ勉強してそういうふうに僕は解釈してるんですけど、
あじゃあ結構近いかも、
すごく近い人間観を持っていて、
俺だからチャット GPT に何か入れて返ってくるのが、はい、あれ、
ね、
あれが人なんですか ね、
ね、
チャット GPT 見て人間っぽいなと思ってるけど、いやいや、うん、人間ってチャット GPT っぽいなって思ってるって感じです、うんうん、逆にあれから、
う
ん
う
ん
う
ん
うん、まあそうですよね、
はいはいはいはい、
で それがその、うん、まあ、ホッブズからするとで、
はい、
究極の価値っていうのがさっき言ったにその自己保存であるということになりますよね、
はいはいはい、
じゃあここから自然状態って話に入るんですよ、
はいはい、
こういうのが人間の本性だとしましょうと、
はい、
そうした場合にね、
はい、
今は政府があるよね、はい、王様もいる、
はい、
だけど一回忘れようと、
一回忘れましょう、
一、はい、回忘れて
忘れよう、
人間という存在を政府がない状態に置いてみると、
はい、
どういうことが起こるのかっていうことを彼はシミュレーションしたわけです
ね。面白いね、いいよいいよ、
う
ん、
はい、
はい、
でそれが結論から言うと、うん、万人の闘争状態になるはずだって言ったわけです。
おお、争い？
つまりそう、うん、自分の自己保存をしようとして、
うん、
戦っちゃうだろって話をしたんですね彼は、
うんうんうんうん、
でこれはどういう概念なのかっていう話なんですけど、はいはいはい、もう少し詳しく説明します、
はい、
その前に自然状態においてね、この要はそのゼロベースシミュレーション状態だよね、
はい、
自己保存しようとするこの人間が自分で自分の身を守るっていう、そのまさに反作用ですよね、
はい、
この反作用について彼は自然権っていう概念を持ち出してくるわけですね。
自然権、
はい、この自然権っていう概念がまためちゃくちゃ重要になってきます。これすごい歴史の教科書出てくるし、倫理の教科書にも出てくると思うんだけど、
権は権利の権、
権利の権です。
ほうほうほう、
はい、でこの権利の権であるっていうのがみんな結構ね、何それって思ったと思うんだよね、習った時。これね、この説明かなり難しいんだけど、
はい、
一旦ちょっと超簡単に説明してみると、
はい、
自然権っていうのは、はい、自然状態においてそのゼロベース、まず人間本性は自己保存の本性を持ってますよねっていうことを、うんうんうん、ポポズは述べますよね、
うん、
で、本性として自己保存しようとすると、うん、でそうするとこの自己保存をするために、
うん、
例えばその政府がない状態においては、
うん、
例えば誰かが自分を殺してこようとしたりだとか、
うん、
このご飯を取らないと餓死してしまうから、
うん、
それを相手を攻撃してでもそのご飯を取ろうとしたりだとかっていう、うん、自分の命を守るためにいろんな行為をする可能性が出てくるよね、それによって、
はい、
人間の本性によって、
はい、
でその人間の本性に従って、そのような自分の命を守るためにする行為をするっていう権利が自然権って呼ばれるんですよ、
うんうんうん、
ここで自然権っていう概念がここで出てくるんですよね、
はいはいはい
はい、
自然の権利、自然、
そう、自然の権利と書いて自然権って呼ぶんだけど、この自然権っていうのはホッブズにおいてはですね、
うん、
あのホッブズにおいてなんだけど、これは、
うんうんうん、
ホッブズにおいては自分の命を守るために自己の判断に基づいて自分の力を好きなように使うっていう権利、
うん、
これが自然権、
うんうんうん、
あの自然権と定義したってことですね、うん、
はい、
そのことを、
うん、
なので、みんなそのような自分自身の判断と理性によって、
はい、
自分の命を守るために行動するという本性を持ってますよね、
はいはい、
でそれを自然権と呼んだと、
はい、
でそうすると自然状態において、
はい、
自然権を持っている人々っていうのが、
うん、
ナチュラルに万人の闘争状態に突入していくじゃん、自分の命を守るために、
そうですね、うん、自己の利益を取っていくから、はい、
そうです、そうです、
そろそうだ、うん、
はい、
そう、自分を守るために人を殺す権利までもあるからね、
はいはいはい、
そう、確かにそうじゃん、
コンフリクトするもんな、それ、
確かにそうですよ、人間の本性として自分の命を犠牲にしてまで、
うん、
全然関係ない人を救おうとはしないじゃないですか、
はい、ま
あ、彼の想定の中でね、
はい、うん、はい、
そう、彼の想定の中でね、はい、まあ、でも実際にあのそうだと思うんだけど、
はい、
その自分の子供とかだったらありえると思うんだけど、
うんうん、
家族とか仲間とかだったら、
うん、
全然関係ない人とかに対して自分の命を投げ出して救おうとかってあんまりしないわけじゃないですか、
はいはい、
で、彼の想定の中ではさらにそのもっと個人について想定されてるので、
はい、
だから家族とかでもないってことだよね、
は
い、
もう完全に剥ぎ取られたら、
そう、彼の想定の中では家族でも投げ出さないって話をしてるから、
うんうん
うん、それは確かにどうかなって思うんだけど、
うんうん、
ある個人が自分の命を守るためにその他人を攻撃するっていうことがまあ普通に本性としてありえると、
はいはい、
でそのありえるっていうものを自然権として呼んで、
うん、
この自然権を持ってる状態として見なした時のに万人は万人に対する闘争状態に突入してしまうと、
はいはいはい、
で特に緊急状態において必ずそうなっちゃうよねっていうふうに言ってるわけですね彼は。
うーん、
めっちゃ平和な時は別に常にそんなバトル状態に突入するとは彼も思ってない、
うん、
だけど例えば震災とかが起こって、
うん、
もう明日どうなるか分かんないってなったらやっぱり略奪とか起こるよねって言ってるっていう話ですよね。
わかります、
うん、
はい、
これが彼が想定してる人間本性なんですよ、
はい、うん、ここまでめちゃくちゃわかる、はいはい、
大丈夫ですかね、
めちゃくちゃわかる、はい、
でこれが自然状態と呼ばれるやつです、
はいはい、
ちょっといろんな言葉が出てくるけど、
うん、
人間本性を考えると、
うん、
自己保存っていう最高価値みたいなのを人間は持っていて、
はい、
これに基づく自然権みたいなのを持ってるよねと定義すると、
うんうん、
でそうすると自然状態っていう政府がない状態においては、うん、万人はバトルしがちになるよねって話をしてると、
わかります、
はい、
はい、
だから人間は自然権があることによって、
うん、
逆に自由を失っちゃうよねっていうのが彼の考え方になるんですね。
そうですよ、完全なる自由は逆に自由の消滅をもたらすというパラドックスが出てくるんです、ね、
そう、そういうことなんです。つまりその自然状態において誰も政府とかがないから自分の自由を制限するものはないわけなんですよ、
うんうん、
当時の概念でいうと王様とかが自分の自由を制限してくるっていう概念だから、
うんうん、
その政府がない、 議会も王様もいないという状態で考える、うん、シミュレーションすると、うん、我々はめっちゃ自由で自分の命を守るための自然権を持っててそれを行使するんだけれども、うん、それを互いが行使することによってかえって自分の状態っていうのは危険状態に置かれるっていうのが彼のシミュレーションだったんです、
う
ん、
もう痛いほどわかる
田川
いやいや例えばそうですよね、うん、自分の小遣いのために相手をカツアゲするとかが起こるから
そうですよね、はい、
それを自由かって言われたら、ねうん、やられた方自由なくなってるから
そうですよ、ね、
めちゃくちゃわかります、
はいはい、でその、はい、強いものはそれをやる権利があるし、はいはい、でも強いものも誰かが結託して、うん、出てきたりしたらより強いものとかが出てきて、
うん、
その無限の闘争状態に突入するじゃないですか、はいはい、でそのもう一つ概念として自然法っていうのもあるんですよ。
ほう、自然がいっぱい出てくるな。今自然状態と自然権の次に自然法ですね、
うん、自然法っていう概念
は、はいはいはい、
でこの自然法っていう概念はかなりちょっと理解が難しいなと僕は思ったんだけれども、
うんうんうん、
その自然法っていうのはですねちょっと本によって実は解釈が若干違っていた。
そうだよね、
大きく僕は2つの解釈があるかなと思ったんだけれども、この自然権を持っている人間みたいなのが理性の中で、うん、いやこれはやっていいよね、やっちゃダメだよねって思うことがあるじゃないですか、
はい、
例えば平和状態においてはその極限状態に置かれてなければ、うん、いかに自己保存の本性を持ってたとしても、うん、いきなり目の前の人間を殺したりとかしないじゃないですか、
はい、
なぜならばそんなことをしたら秩序が乱れ、はい、余計なんか自分にとって良くないことが起こるかもっていうのが容易に想像できますよね、うん、あの相手の仲間が自分を殺しに来るかもしれないし、
はい、
それ危ないわけじゃないですか、うん、そうすると自分の理性の中で、うん、あの人を殺してはいけないとか、
うん、
人のものをみだりに奪ってはいけないとかっていう当たり前に生じてくるものっていうのがあるじゃないですか。
ありますね、
う
ん、
やっていいことと悪いことっていう、
はいはい、
大体のほとんどの人間にとって分かるようなことっていうのが出てくるじゃないですか、
はいはい、
でこういうものがその自然法として発見されるんだっていう考え方があるんですよね。
法則という意味での法なのか、う
ん、まあ法則、
法律っていうよりは
法律っぽくはないですよね、
はい、
法律っていうと誰かが作って我々に与えるものっていう感覚があるんだけど、そうだね、うん、そういう感覚というよりはそのなんか理性によって発見されるものみたいな感覚で自然法っていう風にまあ呼んだりすると、
うんうんうんうん、
でこれはその自然権と、あ、まあ、大きく2つあるって言ったのはどういうことかっていうと、
うん、
自然権が先にあってその自然権が先立っていると、僕たちのその自己保存をするために何をしてもいいよねと、うん、何をしてもいいんだけど理性で考えたらこれはやっちゃダメだよねみたいなのが出てくるっていう、こういう順序で自然法っていうものがあるよねっていう考え方があると、でただ自然法っていうのはあるんだけれども、
うん、
自然法っていうのはさ容易に極限状態で破られちゃうよね、
はいはいはい、
極限状態になると、
うん、
自然法っていうのがあったんだけど、
うん、
それでも自分が生き残るために相手を殺さないといけない状態とかが出てくるじゃないですか。
ありそう、
はい、
う
ん、むしろ自分が守って相手が守らないことによって相手の方にメリットが出てくるんです。
そうそうそう、分かる分かる、っていう状態が発生するよねっていう解釈の自然法の解釈と、
はい、
もう一つあった、
おうお
う
お
う、もう一つは、
はい、
これかなりややこしい話だからちょっと本当は飛ばしたいけど、まあ正確に説明するために一応入れますね、
はい、
意味わかんなかったら飛ばしてください、
はい、
そんな重要じゃないです、
はい、
もう一つあった解釈は、
うん、
自然法と自然権っていうのは並行している並立しているんだっていう概念、さっきの概念はさどちらかというと先行して自然権があって、
はい、
それに基づいた自然法っていうのが出てきて、
はい、
でその自然法っていうのを守るためにその後社会契約っていうのが出てくるみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
今から言うやつは自然権と自然法っていうのがなんか並行していると。これはどういう感覚かっていうと、人間っていうのは理性がありますよね、
はい、
でこの理性が状況判断においてどちらを命令するかで自然法になるのか自然権になるのかが分岐するって考え方だったんですよね。
分岐なんや。
そう、これは自然権になる時っていうのは、
はい、
理性において自分の命を守るために相手を攻撃しないといけないってなる時が自然権。
ほう
ですよね、
うん、それは、はい、説明ですね、
はいはい、生き残るため の何をしてもいい権利だからね、うん、自然権は、はいはい、
分かる。
で、理性に基づいて、うん、いや今は平和にした方がいいっていう風になるのが自然法。だからそれは状況によって理性がどっちを命令するかっていうのが分岐するんだっていう考え方なんですよ。
へえ、なるほど。
ホブズはこう言ってるんだっていう概念と、いやそれは自然権がそのなんていうか先行するっていう風に読めるよねっていう考え方と、まあ僕が感知した限りではこの2つの考え方がその出てきたんですよね。
ちょっと整理したいのが、
はい、
後者のやつって二者択一なんですか、どっちかが選ばれるようなものなん
ですか。まあそうなるでしょうね。
そうなりますね、
はい、
で前者の場合は自然権があった状態での法
そういうことです、はい、自然権があるベースとして自然権がある状態で理性の中で自然法が発見されるっていう、うん、
そうですね。だからレイヤーが違いますよね、はい、
レイヤーが違います、
ね、並列っていうか、うんうん、同等のレイヤーじゃないですよね、
同等のレイヤーじゃないバージョンと同等のレイヤーのバージョンが2つ存在していて、どちらの解釈が正しいのかっていうと僕もちょっと判断がしかねるんですけど、まあ2つ解釈があって、もしかしたら3つ目とか4つ目とかあるのかもしれないけど、まあ自分が勉強した限りではこの2つの解釈っていうのが出てきたんですよね。それぐらい自然権と自然法っていまだに論争の的であるっていう話になる、うん、自然権が何か、自然法が何かっていうのはある程度の共通理解あるものの、うん、まあ、今ぐらいのレベルでその解釈が分岐したりしているっていう感じかなというふうに思います、
なるほどなるほど、
はい、
わかりました、
はい、でまあこのような自然法と自然権っていうのがありますと、
うん、
で、どちらの解釈でもいいと思うんだけれども、うん、あんまり結論変わらないんだけれども、
はいはいはい、
まあ、結論としては、うん、だからやっぱり虚無現状態に置かれちゃうと、
はい、
その自然法が破られるないしはその自然権が先行することによって闘争状態に行きますよねっていうのが、うん、ホッブズが言っている自然状態における無政府状態はそうなっちゃうよねって話です、うん、
はいはいはい、
はいはい、
うん、
ここまで大丈夫ですよね、
まあ、もう、うん、超しっくりきます、
はい
はい、
で繰り返しになるけど、自然状態においては我々が政府がいないから自由だったのにもかかわらず、万人の闘争状態に容易に突入するがために我々は常に命の危険にさらされることになってしまって、結果まあ自由ではなくなるということになりますよね。はい、でこの状態をじゃあどうやって抜け出すか、そしてこの状態を抜け出すために政府があるんだっていう考え方になるわけです。
うん、ここから重要ですね、うん、
はい、
うん、
このような状態になってしまうのであれば、うん、我々個人個人が自分の命を守るためにですね、
うん、
自然権を放棄して第三者に渡してしまう、
はい、
自然権っていうのはもう一度説明しますが、自分が生き残るために何をしてもいい権利、
おうおうおうおう、
端的に言うと武力を行使する権利だよね。
なるほど、
要は、
うんうん、これはあのホッブズは否定はしてないんです。ただあるっていうこと言ってるだけです、
うんうんうん、
はい、
この自分がその何をしてもいい権利っていうのを放棄する、
うん、
つまり自分の命を守るために何をしてもいいわけではないという状態になる、
はい、
それをさらにその権利を第三者にまあ渡しちゃう、
はいはい、
でこの第三者が社会を構成する全ての人間からこの権利を付与される、
はい、
そうするとその元気玉みたいにめっちゃ強いやつができるじゃないですか。
わかります。
この共通権力っていうのができるじゃないですか、
はい、
この共通権力が我々を統治するっていう契約を結ぶ、
はいはい、
まあ、つまり約束を個々人が行う、
うん
う
ん、
こっちの方がマシですよね、
うん
うん
うん、
この第三者たるこれが主権者なんですけど、ホッブズにおける、
うん、
この主権者に主権を渡してしまう、
はい、
この状態になる方が自然状態よりマシなので、
うん、
このような社会契約を結んだらどうかっていうのが彼の結論なんですよね。
だからそれが、時に王様であったり時に議会であったりみたいな。
頭いいな樋口さん。
いやいやいや今の流れで言うと
そういうことです。
だから要は何かを統治する存在をまず肯定した方がいいんじゃないかっていうのが主張ですよね。
そうです、
はい、もうここ時点で、はい、個人が持ってたらむちゃくちゃになるから、
はい、そういうこと
ですね。
だ
から根本にはそのやっぱ死への恐怖とかがやっぱ自然状態の人間では生まれるんですよね、
はいはい、
この恐怖っていうなんか存在はやはりホッブズにとって結構大事なキーワードだったみたいで、やはりそういう恐怖が国家などのそういった国家とかの設立の動機にあるっていうふうに彼は言ってるんですよね。それに向かわせるエネルギーになるんだと。
まあ僕らで言うと警察とかが、
まあ、分かりやすく言えば、
分かりやすいですよね。
分かりやすく言えばですね、
権力で統治してくれるみたいな。
そうですね、はい、だからそういう警察権力みたいなのを持てるのは主権者だけであると、
うんうんうん、
その主権者はがそのそういう力を持って我々にルールを守らせる、
うん、
ルールを守らせることによって我々の自然権みたいなものが逆に担保される、放棄した自然権が逆に担保される、
うん、
まあ自然権がというよりは放棄したその自分の生命を守るっていう権利を放棄してるんだけれども、結果自分の生命は放棄しない前よりも守られる、
うん、
共通権力によって、
うんうんうん、
その共通権力かっこ主権者だよね、
うんうん、
この主権者によって守られる、ただそれは第三者である、これがホッブズの主張なんですね、
はいはいはい、
でさっき樋口さんがまあ言った通り、それが王様であったりだとか議会であったりだとかするわけですよね。ホッブズの想定ではどうやら王様とかを想定してる可能性が高いみたいなんだけど、そのような考え方で王様に譲渡することが重要なんじゃないかと、
はいはい、
でもここで非常に重要なのは、
はい、
自然権を放棄したのは理由なんですよね。
はい。
自然権を放棄した理由は、うん、自然状態よりもマシになるからなんです。
はい。
だから、はい、自分の命を守るために王様がいるわけです。
はい。
王様に限らないんですけど、主権者がいるわけです。
う
ん、
そうだよね。
はい。第三者である共通権力が存在するわけです。はい。はい、だからホッブズから言わせると、共通権力が自分の命を奪うっていうのは絶対にあってはいけないことなんですよね。
そうね、本末転倒。
本末転倒なんです、はい。そんなのは契約違反なわけです。
そうだ。
はい。
それはそう。
はい。それが起こるんだったら最初から社会契約結ばなかったわけです。
はい。
だから共通権力がやっちゃいけないことはやっぱりその命を奪うっていうこと。だからその、うんうんうん、ホブズはね、究極論としてはね、戦争に行って命を失うのが嫌だったら逃げてもいいとか言ってるんですよね。
自己保存が脅かされるからね。
そう、う
ん、なるほどね、
みたいなこと言ってんのがホップズ、
はいはいはいはい。
まあ、見方を変えれば彼はすごくナイーブに人間の理性の力を信じてるんですよね、うんうん、理性的に考えれば共通権力って必要ですよね、うん、でその共通権力におけるその主権者と人民の利益は理性的に考えて当たり前に一致するよねっていうふうに彼は考えてるんですよね。
うんうんうんうん。でこのなんていうか共通権力っていうのはさ、ほら自然権をいろんな人からこう放棄されて契約において力を渡された人じゃん、人というか力を渡された存在じゃないですか。これがものすごい力を持ってるっていうことでリヴァイアさんとして例えられるんですね。リヴァイアさんっていうのは聖書の中に出てくるモンスターなんですけど、いわゆるモンスターみたいなもんだと。このモンスターみたいなものにものすごい力を持ったモンスターみたいなものを作って、これによって自分たちを統治するんだっていう考え方だからリヴァイアさんっていう名前なんですね、
うんうんうんうん、
はい。
ただここでは何かそのさ、なんか常に監視されている全体主義国家みたいなイメージではないんですよね、うん、あくまで主権者と人民の利益は一致しており、うん、その人民を食い物にするような恣意的な支配をホップズは別に擁護してるわけじゃないんですよ、
うん。
まあ、リヴァイアさんほら怪物っていうとさ、なんかこうすごく恐ろしくてさ、人民を圧迫するようなイメージを持たれるかもしれないんですけど、ホップズはイメージしてはそれではない、うん、
ね、なるほどなるほど。
だからその一部やっぱ悲観的なんだよね、うん、そのホッブズの人間観も悲観的だし、
うん、
その主権者に対してもさ、妥協の産物みたいな渡し方じゃんこれ。
そうね、そう捉えられるね。
自然状態よりマシだっていう感覚でその主権を保持させてるわけですよね。
確かに
共通権力に。
確かに
これはだから自然状態より本当に生命保持の人間本性っていうのをよりまだまともに担保できる存在としての主権者という感覚で渡しているし、その渡した対象っていうのはモンスターレベルのその強い力を持ってる必要があって、でこの強い力がないとやっぱりその言うことを聞かせられないわけですよね。容易にそのまた自然権を行使しちゃう人が出てくるわけじゃないですか。自分の自由を担保するために人を殺すみたいな人たちが出てきちゃうと、それをその放棄させてるわけだから、それやっちゃダメだよっていうことを聞かせられる力を持たないといけないんだよね。だからその力を持ってるっていう意味ですごくそのモンスターって例えてるのはすごくなんていうか彼の特徴であり、強い力を与えよって言ってるわけですよね、やっぱり。
うんうんうん。
まあ分かりやすく言うと、そのね、人から自分の家族が殺されても自分はそこでこう殺し返すっていうことはできないよね。それは警察の仕事だよね、裁判所の仕事だよねっていう話ですよね。
うんうんうん。
あとはそのこの主権者に反抗してはいけないとかもホップズは言ってるわけですよね。
うん。
自然権放棄したからには、
うんうんうん、
反抗しちゃいけないと。まあなんていうかこれに対していろんな議論があったけどね。
そうだ、あったね。
そう、なんかそのこの反抗してはいけないっていうのがすごくなんていうかな、その王様に従えっていう意味にも取られるじゃん。
そうね。
だから彼はその怖くなって逃げたっていうのもあるんだけど、イングランドからね、
うんうんうん、
そのここは単純に法律に従えっていう意味とも取れるし、
うんうん、
そのやっぱ社会契約をしてるわけだから、その契約違反になるじゃん、はい、その反抗しちゃったらさ、
はいはい、
あの共通権力に統治される代わりに自然権を放棄してるわけだから、
うんうんうん、
その統治されるところに反抗したらその契約違反をしてるっていうことになるっていう意味で、反抗しちゃいけないって言ってるっていう捉え方もできるし、てかまあそういう、はい、その捉え方がスタンダードだと思うんだけど、はい、まあ、一方でその王様に反抗しちゃいけないっていうすごい王様を擁護してるように聞こえるっていう意見もあったりして。
そうね、
はい、
なるほどなるほど。
まあ、だけどすごく重要なのがやっぱり彼がもともとなぜこれをその政府が存在している理由みたいなものをどのように説明したかでいうと、やっぱり自己保存
っていうこと
ですよね。自己保存をするために必要なんだっ でそのために存在しているんだっていう考え方になるわけですね。
なるほどなるほど、はい、だからそのまでの社会って国家がなぜ必要かとかをそもそも考える必要がなかったというか、
そう
考えてすらなかった
所有のものだった、
そうそう、はい、
生まれたら国家的なやつがあって、
王様もだみたいな。
でその王様がなんか好きに課税したり、その自分の都合で人を殺したりとか普通にしてるみたいな社会の中で、これを言ってるってことだよ ね、
うん、その状態を論破することがなかなかまずはできなかったっていう話ですよね。
そうですね、
なるほどね、
はい、まあ、このようなホッブズの主張なんですけれども、やっぱり世の中には直ちに受け入れられなかったんですよね。まあ、すごい過激でエキセントリックな感じですごい受け取られてですね、
そうね、ある意味人間を人間として見てないから、
は
い、
まあ、でも樋口さんには受け入れられてますね。
僕は人間を人間として見てないかもしれない
そうですね、
はい、
まあ、すごい筋通ってますよね。
めちゃくちゃ筋通
って論理としてね、
はい、
分かる、確かにという感じがしますよね。
とてもわかる。
確かにその自然状態も確かにそうなるよねって思うし、まあ、自然権と自然法の解釈が2パターン出てきたけど、まあ、どっちだとしてもいずれにせよ彼が言ってる内容って変わらないから、まあ、確かにその自然状態よりもその社会契約をして第三者に主権 を持たせて統治してもらった方が自然状態よりマシだよねっていう論理は、まあ、確かにそうだよなっていう感じがしますよね。で、まあ、繰り返しになりますけど、やっぱり彼が言ったところのこの斬新なところっていうのはやっぱりその人間のその本性からこれを語っているってことですよね、このような語り方っていうのはやっぱ過去はされてなくて、あの常に今ある現状みたいなものとか今ある利害みたいなものの延長線上でしかやっぱり語られなかったわけですよね。基本そうだよね、人間社会ってさ、まあ、その今の利害関係の延長線上でしか基本的に語られないんだけど、この人間本性に立ち戻って、いや僕たちの自己保存っていうものの自然権から考えると自然状態ってこうなるから、そして自然法っていうものがあるから社会規約した方がいいよねってすげえ論理なんだよね。
だからさ、彼はやっぱすごかったのは、まあ、同じことを多分言いますけど、まあ、科学的な論証っていう手法を選んだところに何か彼のやっぱ斬新さがあったんですよね。その例えばさ、神の世界とかさ、その超越的なものとか永遠的なものについて、これをなんかさ、どうこうして認識してなんか考えるっていうのはもうしょうがないと、もうできないからさ、それよりもなんか目に見える世界を、これをに対してまずはフォーカスしようというふうに彼は言ってたんですよね。で彼の言葉の中にちょっとこう彼の思考のアプローチが分かるようななんか言葉があってですね、建築技術ってあるじゃないですか、
はいはい、
建築技術っていうのは発見されたものなんですよね、人間が建築を作る行為っていうのはずっと昔からやってきたじゃないですか、でもある時からそれぞれの材料の性質とか形とか最適な割合とかいろんなものについて研究して、そこからなんか原理を引き出したわけじゃないですか、なんかこういう感覚なんですよね。実はすでになんかいろいろやってるけれども、その中に何かルールがあるけれども、それはまだ発見されてないんだけれども、それを後々みんなで一生懸命考えて観察して理性で発見していくんだよっていう風な感覚を彼は持ってたんですよ。
ああ、だから先に法則みたいなのあるけど、そうそうみたいなこと、気づいてないし認識もしてないんやけど、実はあったみたいな。
でコモンウェルスをなんていうか、こうそれを永続的なものにするためのそういった原理とかも頑張って一生懸命みんなで観察して考えて、そこから引き出すんだよっていう風な感覚は彼にはあったと思います。
なんかそれめっちゃわかるな。
あとは言い忘れたけど、あとこの自然権は今の人権のルーツになってますね。
なるほどなるほど。
さっきのやつがね、その所有の前提として存在している我々の人間本性に基づく権利みたいな感覚が、要はその人権っていうものがここから発生していくことになるんですね。
人間が生まれながら持ってる権利みたいなことになる
から。でこのその自然権っていう概念は、そのホッブズ、ジョン・ロック、ルソーを通じてどんどんそのなんていうかアップデートされていくんだよね。で今の人権概念まで到達していくので、この次ジョン・ロックについて喋りますけど、またちょっとこのホッブズと違うところもあって、アップデートって単純に言っていいのかどうかそんな感じでもないんだけど、より具体的になるところもあるし、よりなんか追加されるところもあるし、
なるほど
みたいな感じで、まあ変わっていくと、
時代的にも後なんですね、ジョン・ロックの方
が。そうです、
はい、なるほどね。うわー、ちょっとこれがどうなっていくのかな。
はい
はい、いやー面白い、めちゃくちゃ面白いですね。ちょっと次回以降も楽しみです。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。